こんにちは、資生堂 S パークの畑真帆です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所資生堂 S パークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です。本日参加しているメンバーは私畑真帆と
研究員の今井です。普段は化粧品原料の安全性評価に携わっています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずすいません、皆様にちょっと謝らないといけないことがあります。2024年3月11日のひらめき通信の中でですね、4月末に番組をリニューアルするというところで、一旦3月末をもって番組を終了しますよというふうに伝えていたんですが、4月も配信をすることになりました。
お
で、理由としましては、最終回の出演予定だった社員企画がですね、間に合わなかったというふうに聞いてます。いや、すいません本当に。ということでですね、でさらに次週4月1日の配信はお休みをさせていただきます。で次回の配信は4月8日を予定しておりますので、楽しみにお待ちください。というわけで4月も引き続きよろしくお願いします。今井くん、お帰りなさいですよね。
はい、ただいまです。
お帰り。育休を取ってたんですよね。
はい、そうですね、去年の6月中旬から、年末まで、なので半年とちょっと、はい、育休いただいてました。
どうでした？半年取ったんですよね。
そうですね、大体半年ですね。
どんな感じでした？パソコンも返却して、なんかもう、もう何してたの？
そうですね、まあ、仕事はもうパソコンと携帯がないので一切はできないんで、
一回返却するんですよね、うちの会社は。
はい、逆にこう頭と心から仕事のことはもう一切触れれない状況になって、やっぱりリフレッシュできるので、まあ、子育てに本当に集中できる環境を与えてもらえたので、で自分の場合は子供が生まれた日から休んでいたので、なんで1週間ぐらいは妻と子供は病院にいて、自分は家でなんかいろいろ買ったりとか。
あ、そっか、奥様たちを迎える。
そうです、そうです。部屋を作ってお布団敷いてみたいな準備をして待ってました。
性別はどちらだった？
性別は男の子です。
あ、そうなんだ、今井2号が
大丈夫かな、
生まれたのね。そうだね。そうだね、
あんま良くないと思う
けどね。そっかそっか、嬉しいね。じゃあもう6ヶ月の成長ってどんなもんなんだろうね。でもね、日々変わっていった感じ。
本当に毎日変わっていて、まあやっぱりそういうところに向き合えたのも休み取らせてもらえたからで、すごい良かったかなと思っていて、まあ、もちろん初めのうちはずっと寝てるって感じ で
最初が大変なんだよね。
やっぱり2時間起きとかに起きたりするんで、夜中に対応しないといけないんですけど、なんか初めは自分も休み取ってるんで全部やんなきゃみたいな感じで、妻と一緒になんか夜中起きるたびに一緒に、赤ちゃんが起きるたびに一緒に起きて対応してたんですけど、それを2人でしてたら2人とも昼間に死にかけるんで
交代交代で
なんかある程度交代で、そうですね、自分はまあ、夜はある程度寝させてもらって、朝起きて、そこから交代して、なんで朝ごはんとか作って奥さんに渡して、じゃあ休憩してくださいみたいな感じで
渡してほいみたいな。そっか、はい、本当に共同作業だね、本当にね。
そうですね、なんでそういうところでちゃんと一人の親として子育てに向き合えたことは、なんて言うんでしょうね、取ってなかったら多分、奥さんというか、そう、妻の子がメインで担当してたと思うので、そこに対してこう指示で動いたりとか、自分からこう参加するって結構難しかったかなと思うんですけど、やっぱり初めから一緒にいたことで、子育てに同じぐらい気持ちを持って、気持ちというか、行動でも示せるので、そこはやっぱり対等にできて、やっぱりああした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかってお互いにこう意見を言い合えるので、一方通行じゃなくて、ただそれがなんか若干圧力を生む時はありましたけど。
なんで？
なんかそう言われたことをやっとけばいいみたいな状態じゃなくて、なんか細かいことでも、一人目だからか知らないですけど、なんか気になるんですよね。なんか うまく寝てくれないとか、なんかミルク飲んでくれないとか、いろいろ気になったことがあった時に、いやあれってこうしないからじゃないかとか、こうした方がいいんじゃないかみたいなのを言ったら、いや違うだろうみたいなので、二人がしっかり真剣に向き合ってるからこそ、お互いの気持ちを伝え合って、ちょっとみたいな感じになったりする時とかはありましたね。
あ、なんとなくイメージできる、イメージできたかな、はい、なんか同じ業種の人がいて、はいはい、めっちゃお互い何してるかが分かるから細かくバーって言っちゃってなんか言い過ぎてるからなんだよってなる感じ、はい、伝わるかな。
伝わりますよ。
そうだよね、だか分かるからこそ細かいことをこうチクチク言えちゃって、はい、何も言えないところまでお互い責めれるからっていう感じだよね。
そうです。
あ、そうなんだ。
やっぱり体力的にお二人ともきついんでちょっともう機嫌がちょっとだけ悪いみたいな、うん、状態とかあって、まあ、でもやっぱりそこを乗り越えたらやっぱり二人で協力してよかったねっていうところで
仲良くなりそうだよ
ね、はい、やっぱりなんか、うん、人と人との絆は深まるかなと夫婦仲は、はい、良くなったかなとは思います。
そっか、もうすぐ1歳だよね、6月。
そうです、
そっか、どう、かわいいよね。
可愛さはもちろん自分の子供やから可愛いと思うし、
うんうん、奥様は今まだお仕事を休まれてる感じか。
そうですね、うんうん、今は全然仕事はしてなくて、まあ、うちはなんていうんですかね、育休とかではなくてシフト制の仕事だったので、
うんうんうん、
そのまあ保育園とかに入れる予定も今のところはすぐには ないので、
うん、
ある程度環境に慣れて、まあ、今は子育てになんで注力してもらって、
うん、
まあ、職場復帰したいってなったら戻ってもらおうかなみたいな感じで考えてます。
でもやっぱさっきの最初から携わってるってすごい大事なんだろうね。なんか結構お子さんが割と育ってから取る人もめちゃめちゃいいと思うんだけど、多分なんだろう、指示待ちに若干なる可能性はあるんだよね。きっとね、姿勢はわかるんだけどもう家座っといてみたいな、めんどくさいからも座っといてみたいなの話よく聞くから、最初から取ったっていうのはすごい、ね、勇気ある決断だったよね、マイク。
まあ、でもそれはそれで、まあ、自分の場合はあの妻とあの自分が両方とも親が遠方だったので、その誰か気軽に手伝ってもらえるっていう環境にはなかったので、逆にやっぱり頼れる人がいる場合はそういう風に初めのうちはその頼れる人にお願いしといて、まあ、自分の親とかですね、うん、にお願いしといて、慣れてきたらあの旦那さんとかに交代してもらうっていうやり方もあのいいと思うんで、まあ、どっちも良し悪しあると思うんですけど、自分の場合はもうどっちかというともうそうするしか選択肢がなかったみたいな、
う
ん、
二人三脚っていうところだよね。そうか、いやでもよかったね。
よかったですけど、はい、うん、まだまだこれから
もっと取りたかったんじゃないの。
あ、まあ確かに、まあ、結局、ね、まあ、制度上の問題になりますけど、あの仕事と、まあ、もちろん生活を支えないといけないので。
そうだね、そうだね、現実問題、はい、そうだね、
まだ自分の、
現実的
な、
はい、
状況だとまだ何年とか休むのはちょっとリスクかなみたいなところあって、これくらいかなっていう感じでしたね。
うん、でも奥様がしっかりお家でね、お子さん見られてるっていうのは安心だよね。
まあ、確かにそれは今すごい仕事に集中しやすい環境を作ってもらえてるので、
うんうん、
でやっぱりメリハリが子供がいない時よりはやっぱりつきましたね、うん、あの早い時間にある程度帰るっていう目標のもとやってるので、ダラダラやらないみたいなところ
は。何時に上がってんだっけ今。
今は、だいたい5時ぐらいに上がって、で、まあ、一応自分のミッションとしては、まあ、もちろん奥さん家にいますけど、うん、あの子供と一緒にお風呂入ると、うん、晩ご飯を僕が食べさせるっていうのは自分のミッションになってるので今、
はいはいはい、
その間に、まあ、なんで5時に出て6時前ぐらいに家着いて、
うん、
で寝るのが今8時ぐらいまでなんで、そこは引き継いでその間に妻にお風呂入ってもらったりとか、
うんうん、
まあ、なんかゆっくりしてもらって、でそれで子供8時ぐらい寝かした後に急ぎの用件があればちょっと仕事したりとかって感じですね、家で。
そっか、まあ、夜もちょっと仕事せんと間に合わん時はあるよね。
やっぱり後ろが決まってる分、朝とかにあのダラダラしたりとか、あとあの起きるの遅かったりすると夜にやんないと、
うん、
なかなかあの難しかったりはしますけど、ただまあそういう風に働き方もあの、ね、場所を問わずコントロールできるような状況に今ありがたいことにあるので、
うん、
まあ、そこはすごいやりやすいなとは思ってますね。
いや5時退社って考えられないもんな。もうだって昼食べてすぐみたいな感覚じゃない。なんかはぁってなったら夜に酔ってる感じがする。
確かに4時ぐらいからちょっとそわそわし始める。
そうだよね、1時間前もう来るよね、うん、あもうやあかんあかんってなるよね、
明日の計画立てないとみたいな感じで。
そうだよね、そうだよね。そっか、だってミーティングとかも結構さ、
はい、
バンバン入ってくると自分の時間なかなかなくなるからさ。
そうですね、
余計だよね。
5時までの間は打ち合わせとかいっぱいとりあえず入れといて、もうそっから指示とか相談した事務作業とかを8時からの2時間とかで一気にやるみたいな感じで、
なるほどな、
まあ、そういうもうやっぱり夜中だと、夜中というか夜だとあんまり頭動かないんで、もう入力するだけとか考えるだけ、
単純作業ね。
そういうことを夜にやってました、ね、
そっか。でもなんかすごい体力削られそうやけど喜びがあるからなんか回転できてるんだろうね。
確かに、まあ体力的にはやっぱり今でも夜中に1回とか2回起きたりとかして、ちょっと寝かしつけたりとか、まあミルクあげたりする機会とかはそれなりにあるので、まあやっぱりその時もあの妻が対応してくれる時もあるんですけど、やっぱり泣いてると起きちゃうんで自分も、そういうところで細切れで今でも寝たりしてるんで、体力的には朝いつもきついなとは思うんですけど、でもかえってなんていうんですか、子供の姿を見たら、あ頑張んないとみたいな頑張ってよかったなみたいななんかそういうところで体力的にはきついですけど、やっぱり子供の成長ってすごい早くて見逃せないっていう意識がすごいあったりとか、あとはやっぱり子供って小さいながらも親をすごい見てるなっていうところは感じるので、声かけたらすぐ振り向いてくれたりとか、なんか親の真似したりとか、手挙げたら一緒に手挙げたりとか声出したら声出したりとか、そういう親の鏡じゃないですけど、やっぱり親の背中を見てるのかなって思うので、仕事を、まあ綺麗事じゃないですけど仕事とかもあのやっぱり子供には楽しんでやってるっていうところを見せたいなみたいなところはあったりとかするので、その辺はちょっと仕事に対する気持ちの持ち方みたいなのもあの今までがむしゃらにやってたところよりはちょっと変わったかなとは思いますね。
なんか精悍な顔つきになって帰ってきたよね。
男前
いや男前とか言ってないいやそれだけど、なんかお父さんになったなっていう、しっかりしたパパになって帰ってきたんだろうなっていう感じがする。すごい、
はい、ありがたいですね。
なんか前から落ち着きはあったけどね、なんかさらになんか沈み込んだ感じ、落ち着きが深いソファーに座ってる感じ、
まあ落ち着きすぎてつまんない人間にはなんないようにしないといけないなと思ってますけどね
そうだね、たまにスパークは大事だね。
そうですね、趣味聞かれて子育てしか言えないのはちょっとつまんないじゃないですか
いやでも素敵なパパやんなって思うけどね
本当ですか、
全然思う、
はい、
いやいいね、いやこれからもまたちょっとその息子くんとともに、
はい、
奥様も見たいし、
はい、
写真では拝見しますけど楽しみにしてます。
はい、ぜひ。
はい本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではお便りを募集しています。番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せください。ハッシュタグ美のひらめきでの投稿もお待ちしています。気に入っていただけましたら番組フォローをよろしくお願いします。 Apple Podcast や Spotify でお聞きの方は星評価やレビューを、スタンド FM ではいいねやコメントもお待ちしております。というわけで4月も配信を継続させていただきますということで、ただ来週はちょっとお休みさせていただくということで、4月8日の配信をお待ちください。では皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。